本と雑談ラジオ。
はい、どうも、漫画家の小泉智弘です。
歌人の増野浩一です。
本日は、雑談会なんですけど、
はい、
愛のことはもう仕方がないという増野さんが、最近出した本、絵本も出したんですけどね、ほぼ同時期ですよね、
はい、そうですね。あの、正直初版1500部というですね、シーカの本かと思うほどの部数なので、僕今まで一番少なくて3000部だったと思うんだけど、デビューの時が8000部だったことを思うと、とても辛いですね。
出版不況の最中でもあるけど、それでも少ない方ですよね。
そうですね。で、それでだから定価は高くなっちゃう。もともと部数で決まるんですよ、定価って。だから定価が高くなることが分かってたので、それでちょっと表紙が豪華なんですよね。
なるほど。
でもこんなにキラキラしなくてもと思ったんですけど、
文字が銀色でピカピカしてます。
はい。まあでもそれは編集部の意向なのでね。ぜひね、豪華な表紙に釣られてみんなが騙されて買ってほしいと思ってるんですよ。
あんまり本屋さんに流通しないですよね。
そうなんですよ。だからあるところにはすごくいっぱい置いてあるんですよ。
でも本当に小さな書店に一冊あってもほぼ多分売れないじゃないですか。
そうなんですよ。
だから大きい書店にドーンって何十冊も置いてもらった方が絶対いいとは思うんですよね。
悩ましいんですよね。これ一応背表紙が斜めになってたりするのも、僕がこう一冊だけあった時に目立つようにしてほしかったんですよ。
なるほど。
ただ実際にはほぼないんですよね、だから本当にサインしに行った書店いくつかにはすっごく置いてあるんですけど、
それはどこの書店か言った方がいいです
か。そうですね、あの池袋の三省堂書店
コミュニティカレッジのあるところですか。
はい。あとそのライバルである池袋のジュンク堂にもありますね。
はいはい、蓮向かいのあたりにあるところ。
はい。あとは吉祥寺のブックスルーへというですね、もう私の方ものすごく昔からショートソングって本を大ヒットさせてくれた書店があって、松野書店の出張までしてあるんですよ。松野書店ってあのタイヤのついた岡持ち本棚っていうのがあって、はいはいはい、1台はこの松野書店に置いてあって、もう1台がね、ブックスルーへの2階にあるんですね。
あのタイヤにクッション性がある、
はい、
そういう
持ち運べる
重品なんですよね、
はい、持ち運べる本棚、でそのブックスルーにもたくさんありますし、それからあとね、西荻窪のね、紺野書店という、あの新刊書店にもものすごく置いてくださってるんですね。で、西荻窪、僕生まれたの西荻窪で、で絵本あれ食べたいの舞台も西荻窪なんで、絵本をすごく置いてくださってる、ついでにこっちの愛のことはもう仕方ないもすごく置いてくださってるんですよ。他にも阿佐ヶ谷の増野書店のすぐそばの南阿佐ヶ谷駅のそばにある書源っていうね、夜中の12時半までやってる、今この録音してる今最中もまだやってる本屋さんがやっぱりすごく置いてくださってるんですけど、そのようにですね、ピンポイントなんですよ。あと高円寺のね、文禄堂っていうね、
文禄堂、
はい、あの高円寺駅前でやっぱり夜中の1時ぐらいまでやってる本屋さんがあって、そこもねすごく置いてくださってますね。なんで皆さん、高円寺や佐賀や西荻窪、そして池袋というね、非常にピンポイント、新宿もね、紀ノ国屋書店 の前からある紀ノ国屋書店のシーカーコーナーにすごく置いてくれてますね。
あれ食べたいは売れてるんじゃないですか。
あれ食べたいはね、なんかだから感想をすごく読むから、あと評判がいいので、あと今度絵本ナビっていうサイトでインタビュー記事が載ったりとかするから、割とねちょっとね淡々と安心してて、愛のことはもう仕方ないの方は書評はすごく出るんですよね。で、今まで血の防止さんっていう方とか、ツイッターで松山智弘さんも書いてくださったし、あとね武田佐哲さんっていうすごく注目されてるコラムニストの方が、週刊誌で書いてくださったサンデー毎日でね書いてくださったりとか、あとアイラでね吉田豪さんが書いてくださったりとか、あとこの録音をしてる翌日に出るテリーブロスで、書いてくださった方がいたりとかですね、
あれ食べたいが
あれ食べたいじゃなくてね、それは愛のことはもう仕方ないですね。とにかくね、それは木村彩子さんっていうね、ライターでもありながら研究家でもありながらタレントさんでもある方が書いてくださったらしいんですけど、とにかくねテリブロスね、それは、とにかく書評はすっごく熱い文章を書いてくださってるんですが、 あんまり動いてないのかな、なんかわかんないですね。ちょっと
あれ食べたいはね、僕アマゾンで買ったんですけど、はい、ずっと品切れでなかなか買えなかったですよ。
あ、そうですか、あれ食べたいは、でもなんだろうな、やっと印税が入るんですよ。だから、ね、僕ね、昨日ね、この録音してる日の昨日前の日に印税があるって話を聞いてて、ものすごく楽しみにしてたし、全てその日にかけてて、その日にお金が入らないと困るぐらいの自転車勝負だったんですよ、創業。それでもうその日に家賃を払わなきゃなんないから、朝早く銀行に行ったら振り込まれてないんですよ。
あ、じゃあ、
それがだから編集の方が勘違いしておっしゃってたらしくて、あの25日っておっしゃってたんだけど、本当は8月のね5日とかだったんですね。8月じゃない、7月の5日、え、今7月だから8月の5日か、だから10日間もねずれてしまって、もうショックでショックで昨日は寝込みました。
あれ食べたいはね、うち2歳の子供がいるんですけど、はい、まずねこの最初にめくったところに、あのいろんなソフトクリームとかフォークとか、はい、こういうのを指さしてフォークって言ったりしてね、すごい喜んでますよ。
すごいですね。
であとね、やっぱ絵があのすごいいろんな、あの密集してる絵が多いじゃないですか、はい、これなんかサンプル版ですか。
そうですね、
こういうのを見てすごい、スイカとかね、はい、言って楽しんでます。
そうなんですよ、お菓子がいっぱい書いたんですよね、でよく見ると、あの最後に出てくるあれって食べ物も全部のページに書いてあるんですよ。
おでね、一番テンションが上がるのがね、
はい、
ね犬のページですね。あれどこだろう、犬がいっぱい、
もももももものところ、
もももももはもっと後ですか。
あれは犬に見えて、あの犬ではない生き物じゃないだろうか。モルモット。
あ、そう、ここで、あ、
犬も出てくるんだ。
犬をワンワンって指さして、はい、全部ワンワンなのに、はい、なんかサイズで決めてんのか、後ろの方をニャンニャンって言って
そう で後ろの方は実はこれモルモットなんですよ。
あ、そっか、
モルモットとプードルなんですよね。
あ、そうなんだ、ワンワンだよっつって教えてましたよ、
これね言葉のダジャレになってて、ププって言うと言葉がプードルなんですよ、
あ、なるほど、
モモモでモルモットなんですよ。
あ、全然気づかなかった、全部ワンワンだっつって説明。
結構ね言葉がダジャレになってるから笑えますよ。
ニャンニャンでもワンワンでもなかったモルモットでした。
よく教えてあげてください。
わかりました。
あとこれもパピプペポでペンギンとか、バババババでおばあちゃんとか、結構そういう言葉遊びがね、絵になってるんですよね。
そう、なんかね、こうこの最後の結末に至ると、絵がシンプルになっていくから、
はい、
あんま興味を持
たない。失われるの
2歳児だからしょうがないですよ。
なんかでも赤ちゃんが結構バペピポプのとこで爆笑とか
本当、
はい、聞くから、なんか音の響きで結構子供って面白がるんだなと思って、
まあ、あのいろんなね、なんか本当に、ね、遠くにある黒猫ヤマトのトラックすれ違う遥か前に見つけて、ニャンニャンつって猫の黒猫のマーク見つけて言うから、なんか細かいの見つけるのが好きなんですよ。
なるほどね。そうか、僕の息子赤ちゃんの時はあのほら、ほらなんだっけ、手芸の店なんて言うんでしたっけ、手芸のものを売ってる店
なんでしょうね、
あ、忘れちゃった、あの羊のマークの、
あ、そういうお店の名前ですか。
吉祥寺にあるんですけど、もう本当年だから忘れちゃったんですけど、その、ね、羊のマークをね見てね泣いてました、怖がって。
あれ怖いんだ、リアルなんですかね。
なんかね、いやでもその、あの、もう忘れちゃった、すごい有名な手芸の店で、そんなもので泣くとはっていうレベルのね、可愛い羊なのに
絵で泣くんだ、
マークで、
マークで、マークとか、そういうなんか見て泣くとか、うちの子はまだないですね。そう、やっと最近恐怖心をいろいろ覚えるようになって、怖いっていうようになります
。あ、すごいですね、もうそんなに喋るんだ。
怖いって、なんか夕方によく最近連れて外遊び行かせるんですよ、疲れさせて、
はい、
走り回らせろって母じゃなく妻からの指令が下ってるので、
はいはい、
日中は熱中症になるじゃないですか、はい、だから夕方になったら漁港とか河原とか行くんですけど、そこでもうね、車に乗る直前が一番テンションが上がるんですよ。車の周りをうろうろして、かくれんぼをして、あれ どこ行ったの、どこにいんのって言ってこっちが見つけ分からないふりをすると、はいはい、いたーって出てきて、もう一回もう一回つって、でなかなか帰んないで、もうほら真っ暗になるよつって、真っ暗になるとね、鬼が来るよ、おっかない、鬼が来るよつってね言うと
、はい、
鬼怖いってなんか言うね。鬼なんか知らないと思うんだけど。
なんでしょうね。
そう、怖がる。
へ
ぇっていうのを、はい、ここ何日か前にやりました。さあ、そんな子供も喜んで読んでるあれ食べたいですが、はい、今日の本題は、はい、あなたはもう仕方がないです。
そうですね。あの、赤ちゃんの食べるこのハイハイン。あの亀田製菓、小泉さんのおじいちゃんの作った会社、はい、亀田製菓のハイハイネを食べながらね、これ好きなんですよ、この味のしないおせんべい。
あ、ちょっとね、唾液に浸らすと甘みが出てくるんですよね。
あ、分かりました、湯沢屋だ。
あ、湯沢屋
の筋のマークに入ってたんですよ。
湯沢屋は僕は全く今初めて聞きました。
そうですか、
はい、
結構有名な、あの世界堂ぐらい有名ですよ。
へえ、手芸会では、
手芸会ではね。はい、いただきます、このハイハイを。さっきは小泉さんに差し入れしていただいたセブンイレブンのコーヒーゼリーを食べてました。
そうですね、
美味しかったですね。
美味しかったですね。
なんかゆるさが程よくて、でコーヒーゼリー自体はそんなに甘くないんですけど、
ちゃんとしっかりしたコーヒーの
味がして、
ゼリーですもんね。
そして生クリームがちょっと甘くて、それがソースになってるんですよね。美味しかったです。
はい、
はい、
そういうわけで、愛のことはもう仕方がないは、メッシーというインターネットサイトで
掲載した
んですよね。
これはあの本部にも書いてありますけども、あのセブンイレブンポリシーに反するらしくて、セブンイレブン系 の、 あのセブンスポットっていう、あのデジンズとか、その辺でウェブがこう Wi-Fi がタダで使えるんですけど、それでブロックされちゃうんですよ。
インポが良くないんですかね。
まあ、いや、メッシー自体がちょっとエッチなサイトで、あのほら女性が見るエッチなアダルトの映像とかを流してるから、だからもうポリシーに反するってことでブロックされて読めない。自分の連載読みたくても読めない。
自分の連載はどっかあのドキュメントとかテキストファイルで、
まあ、一応あることあるんですけど、一応ウェブ上の画面で見たいじゃないですか。
なるほど。
でもそれはいつもブロックされるっていうで、また懲りずに何度も見ちゃうんですよ。あのブロックされる、知ってるのにうっかり見ちゃうんですよ、うん、してブロックされちゃうんです。
ね、がっかりしちゃう。
そう、そんな連載をね、半年間毎週してたんですよ。
週刊連載だったんですか。
そうですね。で、1回の文字数がそんなに多くなくてよかったんですけど、本当は、でも5枚ぐらいでよかったんですけど、毎回10枚以上書いてて
4000字、
はい、で10枚以上書いてどんどん多くなって、本当に 回によってもすごい長くなってる時もありますね。
あ、なんかだいたい5ページで一章かなって思ったら、最後の方すごい
10
ページぐらいあったような気がしますよ。
そうなんですよ。で、まあ、一番最後の章は書き下ろしなので、愛のことはもう仕方ないっていう、まあ、後書き的短編をくっつけたので、そっちはまあ書き下ろしなんですけど、まあ、連載自体も結構ね、文字数バラバラですね。で、まあ、ウェブだからまあ文字数バラバラでいいんですけど、原稿料としては本当は半分ずつ書いた方が儲かったんですよ。半分ずつこまめに、あの倍の半年間じゃなくて1年間連載した方が原稿的には 楽だったんですけど、もう精神的にもう辛くて、だからこれ1回書くのに、まあ、1日で集中してまず1つ書いてみるんですけど、ずっと書き直してるから、もう1週間ずっと書いてるようなもんなんですよ、実は。
なるべく忘れていたいことを思い出して書いて
る。そうなんですよ。それで、だから手としてはその日に1日で書いたように書いてるんですけど、あの実際にはそれ何度もこう直してるから、手放れが悪い仕事だったんですね。で本当にずっと考えてるからもう気がめいっちゃって、でも本当にもうこのまま死んでしまいたい、これが遺書だって気持ちで書いてたんで、でもかえってそれで最後の方まで書いたら結構気持ちが晴れたというか、最終回的なあの後書きの短編がちょっと明るいじゃないですか。でそれはあの連載中には想像もしなかった後書きだったんですよ。だから実はあの、まあ、あのこれから読む方に別に言ってもそんなにネタバレにならないと思うんで言っちゃいますけど、ずっとマスの書店っていうこの今の仕事場で結構寝泊まりしちゃっていて、あの家に帰れなくて、 って、
うん、
でもそれがずっとうつうつとしてるんですけど、
うん、
あのアパートを借りてあのお店と住居をはっきり分けたってところで終わってるんですけど、うん、それやっぱりこの連載したことで急になんか開けてったことなんですよね。
うん、この連載の途中からね本と雑談ラジオも始まりますよね。そうなんですよ。
でその全部本当にあったことを元に書いていて、あのだから誰もが小説じゃないって言いたくなっちゃうんですけど、
うん、
あの町山さんもそう書いてらっしゃったし、うん、武田佐哲さんも本人は小説言い張ってるけどエッセイって書いてらっしゃったし、
加藤宇宙さんもおっしゃってますよね。
そうみんなそれ言いたくなると思うんだけど、皆さん分かってほしいんだけど、はい、出だしの一行で、これは小説にしたいと強く思いましたって書いてるわけだから、
はい、
普通ね本当に小説のものはそんな風に書かないじゃないですか、
はい、
だからこれを小説にしたいと私は強く思いましたって言ってるってことは、うん、本人も小説じゃないとどっかで思ってるわけなんですよ。
なるほど。
だって私は自分のことを女だと思うことにしようと強く思いましたとか言ったら、
うん、
実は女じゃないってことじゃないですか。
ああ
っていうつもりで書いてるんですけど、
はい、
でも僕はね小説ってこういう内容の小説もあっていいと思ってるから、
うん、
あの赤瀬川源平さんとか、
はい、
あの僕の好きな保坂和さんとか、
うん、
何人かそういう全然小説じゃないような小説を書く方っているから、うんまあ、そういう方と比べるのおこがましいんですけども、うん、あの別に小説が偉くてエッセイが偉くないと思ってないので、
うん、
その辺はあの好きに解釈してくれればいいと思ってるんですよ。
何をもってして小説とするか問題ですよ。
そうなんですよ。でもそれはどう思われました小泉さんは。
僕はねすごくわからないですね。あのでもただ小説を読むぞって期待して読んだら、うん、違うって言いたくなる気持ちはすごくわかりますよ。
うん、そうか。でも例えばさ田中小見正さんって人とか、うん、その娘さんの田中理恵さんって人が僕好きなんですけど、もう全然こう思いがどんどん流れていって、
うん、
時間の流れがこうあっちこっちするんですよ、
うんうん、
でそういうことをしてみたかったんですね僕も。
うーん、
であの小説ってある時間の流れがこうずっとあるじゃないですか、
うん、
でも僕の普段の日常っていうのは日常生活で生きてる時間と、
うん、
あと過去の時間が結構同列で、
うん、
一昨日のことと離婚した10年以上前のことが割とそんなに差がないんですね、
うんうんうん、
小泉さんはどうですか、差があります？
それがねなんかね若い時はすごい過去のことをすごい昔のことだと感じてたのが、
はい、
それこそね僕大学生ぐらいからもう本当に時間軸が地続きっていうか、
は
い、
あ、そうですか。
そうなんですよ。だからね、うん、高校の時まあそれも、まあ、僕のそれ漫画として素材として生かしたかどうかっていうところが関わってるのかもしれないんだけど、はい、高校のことはもう完全に昔のことで、
はい、
終わったことみたいに感じるんですけど、はい、大学のことはまだ漫画にしてないんですよ。
はいはいはい、
だからかなとは思うんですよね。
わかりますね。その書いたことと書いてないことって大きいですよね。
そうだからまだね、うん、ちゃんと整理がつけられてない
感覚があるんですよね。わかりますね。書くと整理がつくんですよね。そう、いやもう本当にでも自分の中の頭の中の感じ方が割と今までになくこうこんな風に考えてるんだよってことが書けたという意味では、
うん、
あの退屈な内容かもしれませんけども本人は、うん、あ自分でこういう感じっていうのが書けた感じなんですよ実は、うん、
いや全然退屈ではないですよ。
本当ですか？
まあ僕もそれでも分かんないんですよ。あの増野さん知り合いだから、
はいはい、
こうしてね、
そうですよね。
そうだから知り合いじゃない人が読んだ時にあのどう感じるのかっていうのがすごい気になるんですよね。
本当にそうなんですよね。
マスノさんの人柄とか接したことがある人はなるほどってこうマスノさん本人をすごく身近に感じる、はい、この本の中で感じるんですよ、
はい、でも表現って本当はそうじゃないですか、
うん、
あのね、自主映画初めて撮った作品が小泉さんと出会う前に、うん、トイレ修理の人とのいざこざを映像にしたんですよ。
ワンカット作品ですね。
あれってあの僕のことを知らない人は見ると大爆笑するんですよ、
うん、
でも知ってる人が見ると心配になるらしくてみんなシーンとしちゃうんですよ、だから友人が見た時にはシーンとしてて、知らない人が見た時爆笑するっていうめちゃめちゃ態度が変わるんですよ僕のことを知ってるかどうかで。 でそういうのって本当は普通そうだと思うんです、どんな作品も、うん、太宰治だって太宰治のこと知ってる人と知らない人だと印象違うんだと思うんですよ、うん、太宰のこと知ってるとまた太宰さんが深刻ぶって笑っちゃうねって感じだったかもしれないじゃないですか、まあ
うん、だけれどもこの本はなおさらそれが色濃く反映する内容だと思います、まあ
ね
まあ、
それは本当にそうで、だから松山さんもツイッターで書いてくださってたんだけど、マスノを知ってるとね、楽しめる本かもしれないけど、知らない人たちはなんかいちいち自分のことを告白されて付き合ってやらなきゃなんなくて、なんかカウンセリング受けてあのカウンセリングに付き合ってあげてるみたいな気持ちになるとおっしゃってて、それはまあそうかもしれないですよね。
あのね、僕あの漫画の教室やってるんですけど、はい、エッセイ漫画の時に、まあ、エッセイ漫画の書き方ってあるじゃないですか、はい、こうあのナレーションがあって、だけどそこで嘘を加えるともうフィクションになるんですよ、
はいはいはい、
あのもう物語に、
はい、
だからそういう感覚でフィクションかどうかっていうと全然フィクション性がないじゃないですか。
でもどうなんですか、でもさあのフィクションみんなね、あの作り話の方が上だって思ってるじゃないですか。
いや上下の話じゃないですよ。いや
それがね、小泉さんはそう思ってないかもしれないけど、僕の感じだと一般の人って実際にあったこと書くのは簡単で、うん、頭で考えたこと書くなんてすごいですねっていう人が多いの。
うーん、
だけどいや僕そんなに差ないと思ってて、例えば僕のショートソングって小説は、結婚企画っていう小説と同じぐらいなんですよ、フィクションと嘘と本当の混ぜ具合って、
うん、
だけどみんなショートソングは小説だと思ってて、結婚資格は実はだからエッセイみたいだっていうの、
うん、
それはだって作者にしか分かんないじゃないですか、嘘の混ぜ具合なんて。
そうですね。
でだからじゃあフィクションが小説で、
うん、
あのフィクションじゃないものがエッセイかっていうと、じゃあ本村博さんのエッセイなんて、
うん、
多分半分ぐらい作り話なんですよ。だから実際にあったことも書いてるけど、
うんうん、
絶対こんなことありえないってことも書いてらっしゃるから、うん、あとそれこそ西荻窪を花荻窪っていう架空の地名にしてたりするのね、うん、だから穂村さんの場合はエッセイですよ、本当の話ですよって体のフィクションなんですよ。
じゃあ毎回一章ごとになんか、はい、ちょっと嘘を入れていくと小説性が増したのかな、
まあ、ただそうかもしれないんですけど、うん、僕はそれむしろ穂村さんの反対をいこうと思ってどこまで本人べったりの誰もがその本当のあったことだけしか書いてないじゃんって思うように書こうと思ったんですよ、でもちょっと失敗もしてて、例えばずっとマスの書店を舞台にしたかったのに一回銭湯に行ってたりとか、
そんな誰も気にしない
んですよ。いやだけど僕としてはずっとマスの書店にいるようにしたかったのに、あ銭湯行っちゃったみたいな、あのお手つきがあったりとか、あと2回だけインタビュー形式になってたりとか、
なってますね。
その辺の徹底度がちょっといい加減で、でももう必死で書いてるから、毎週毎週どうしたら面白いだろうか、みんなが興味持って読んでくれるだろうか、
うん、
僕のこの打ち上げ話をと思って書いてるから、
うんうん、
あの手この手で自分が飽きないように、
うん、
まあ、繰り返し繰り返し同じこと言ってるんだけど、
うん、
次のやつも読みたくなるように書いてるから、
うん、
だからそれの必死さはすごいと思うんですよね、
うん、
ただでもだって僕ショートソング書いたから、いわゆる小説っぽい小説書こうと思えば書けるんですよ、
はい、
あのしかもそれはほぼ10万部売れたんですね、
うん、すごい
漫画にもなったし、でだからあのまずの本は売れないってすごく前提のに言われちゃうんだけど、うん、いや売れたこともあるんだと、
うん、俺の方が全然売れてない
いやいやでもだけど一番辛かったのは売れたショートソングが正直そんなに気に入ってなかったんですよ。ずっと書いてから何年も読み返せなかったし、あの
僕はもう一冊も読み返してないですよ。
本当ですか
書いてから
いやでもとにかく自分の心から心を込めて書いたようなものを売れなくて、ちょっと人事っぽく書いたショートソングが売れたんですよ。だいたいショートソングは佐々木ララ君っていうのと2人で書いてたし、あの結構細かいところ彼と考えて書いてるから半分僕の作品じゃないんですね。
なるほど。
だからそういうものが売れたってことの、まあ、それは奇跡的にそれがうまくいったのと思うんですよ、
うん、
だけど本人は最初はうーんと思ってたんですよ、うんうん、今でこそ売れたしお金になったから、
うん、
よしと思ってますけど、
まあ、代表作の一つではありますよね、う
ん、だけど正直隅々まではよくできてないんですよ。あそこもちょっとダメとかいっぱい気になるんですよ、
うんうん、
でも丁寧に丁寧に書いて気になるところが少ないような本はやっぱし売れなかったから、
うん、
その辺はその心を込めればいいってもんじゃないっていう問題、小泉さんどうですか、うん、心を込めたものは売れます？
あのね、僕が一番売れたのは、はい、Facebook の日記で書いてた本ですよ。
いやでもあれはさ、魂こもってるじゃないですか。
まあ、もちろん、でも出版を前提にまずは書いてなかったっていうのがね、恐ろしいところですよ。
でもものすごく面白いですけどね。
すいません、
あの僕だからあれからいろんなやっぱ育児本いっぱい読んでるんですけど、あんな視点で子供の一挙一動を覚えていて、子供がやろうとしてることとかを、きっとこういうことを考えてるんじゃないかって想像して書くって、
はい、
珍しいですよ。
さらに言えば、もう一生懸命漫画描くのに話題になるのは後書きばっかりですよ。
それはだから小泉さんに文才があるんですよ。だから小泉さんだから、僕は前から言ってますけど、
後書きでが文学で賞いただきました。
私小説を書くといいと思うんですよね。
わかりました、
うん、あのだから今講座に通われてるけども、あのフィクションもいいけども、もうそのまんま、
うん、
奥様とのいざこざ、昔聞いた奥様と喧嘩して、
うん、
でもちょっと仲直りした時の話とかを、
うん、
そのまま書くときっと評価されますよ。
そういうの忘れちゃうから控えとかないとダメですね。
僕ね、本当あの時ね、もっと小泉さんに書くように強く言えばよかった。すごくいい話聞いたんですよ。なんかこうなんかふざけ合って寂しくなっちゃった感じとか、なんかシシっておしっこかなんかだったかな、なんかね、おしっこう捨てるときについてくる妻がどうこうとか、
まあ、トイレを戸を開けるんですよね、
うん、なんかそういうエピソードの一個一個が、
今子供がトイレに入ってくるようになった、俺がおしっこするといろんな人が来る。
だって小泉さんそれこそ会えてない娘さんの話とかだって、そうです、ね、いくらでも書くことあるから、
ま
あ、
この本読むとね、本当娘のことをすっごい
思っちゃいますよね。
思い、あの普段から忘れた日はないんですけど、特に思い出させられちゃう。
そうですよね。僕もでもそういう本だって、僕増田瑞子って作家が好きで、増田瑞子の小説読むと自分にも書くことがいっぱいあると思い出すんですよ。あの刺激されるんですね。そういうふうに多分小泉さんはあの自分のあるものを こんなに事実ばっかり書いてあると自分にも書くことあるのにと思うと思うんですよ。
なるほど。
小泉さんはね、100枚ぐらいのね、自分のことだけを書いた小説を書くと、本当にあっという間に評価されると思いますよ。そしたらかえってお金持ちになるかもしれませんよ。だって大体おじいちゃんが亀田製菓でしょ。
はい、
100枚だから400字100枚ですよ。
わかりました、
はい、で真面目に出版社というか編集部を紹介しますので、
はい、
書いたら見せてくださいね。
わかりました。
いや本当にね、今の文章力と実体験だけで十分に読むに耐えるものになると思うんですよ、
はい、
いや僕むしろ育児日記のあの、佐藤子の本がね、
はい、
日記の文章がすごいってなんでみんなもっと言わないんだろうと思って、ほら武田百合子さんとかさ、そういうちょっと文章を褒められる作家っているんですけど、いやもうどう考えても小泉さんの文章はすごく珍しい感じの面白さだと思うんですね。でいやそれはちょっと文章わかる人だったらみんなわかると思うんですけどね。
恐縮です。
いやでも本当にだから多分ほら最近僕が対談した叶わないっていう植本一子さんっていうね、
ほうい
つもこの植本一子さんの字を見るたびに橋本って読んじゃうんだけど、
え
本当は植本一子さんなんだけど、
あ僕目が悪いから橋本、遠目で橋本だって思いましたよ。
植本一子さんは ECD さんの奥さんなんですけど、その叶わないっていうブログ本なんですけど、で最初に出した本は本当にブログ本としか思えないブログ本なんですけど、
うん、
今度出した叶わないはこうハードカバーでちょっと文芸書っぽいんですよ、
うんうん、
で内容はブログを元にしてるんですけど、
うん、
急に文学的なものになってて、で評価も高いから、
うん、
やっぱりある種佇まいも大事かもしれないから、
うん
うん、これ日記が2段組で載ってて書き下ろし部分が1段組なんですね。
なかなかの読み応えですね。
でもすごく面白いんですけど、うん、この植本一子さんとの対談は今原稿に藤井祐介さんがまとめてくださって、メシーっていうサイトでまた載りますけども、そういう意味で小泉さんはむしろその書くのにそんなに漫画よりも苦労しないようなものの方が評価される可能性あるかもしれない。 うん、という意味で、はい、そのこの本に戻ると愛のことはもう仕方ないは、あの自分の一番書きやすい自分の考え方が現れやすい書き方を使ったんですけども、精神的には本当にしんどい連載だったんですね、
まあ、ずっと辛そうにしてますもんね、くよくよして、
だから
これは楽に書ける内容じゃないですよ、
それが書き終わった後に、すごくある種気持ちが整理されたのと、あここも書けなかったしここも書けなかったし、あこのことを自分書きたくないんだなっていうことがいっぱい出てきたんですよ、
うん、
それが良かったです、この本を書いて良かったことは、
うん、僕ね、で、うん、どうぞどうぞ、すいません、
いやだからそこが分かるってことは、うん、それ以外のことは書けたってことだから、
うん、
昔あったスプロガムみたいにこうスプロガムの外側をこう取るとこう車が出てくるじゃないですか、
うん、
あれみたいにこう外側をちゃんと書いたことによって車の形が分かったというか、
うん、
自分のこう避けている車の形が分かったんですよね、
問題と向き合ったってことですかね、
うん、そうなんですよ、
前から増野さんはすごい向き合ってる人だと思ってたんですけど、
さら、
うん、
に向き合ったわけですね、でもまだまだでした、実はこのぐらいの本をちゃんともう一冊ぐらい書くべきなのかと思うぐらいに、
そうですか、はい、僕ね増野さんに小説を書くのを僕は構成したいなと前から思ってたんですよ、
はい、
でそれでねずっと考えてて、はい、あのシナリオを書いて増野さんにお渡しして、
はい、
って思っては今シナリオかあのプロット で、
はい、
でそれを増野さんがちゃんとした文章に直して小説に、
はい、
それというのも増野さんが過去いろいろ起こしてきたタクシーで財布をなくした事件とか、
はいはいはい、
パチンコ屋で店員と揉めた事件とか、
はいはい、
職質された事件とか
よくありますね
そういうのをね一本の物語に構成したいなと思ってるんですよ、ね、
それいいですね、
そう、それで、で前増野さんにちょっとあらすじを送ったじゃないですか、
はいはいはい、
それは増野さんがなんかいなくなった親戚の お姉さんの旦那さんを探しに行く依頼を受けて探偵として活動するだったんですけど、
はい、
それはちょっとダメだなって思ったんですよ、
はい、
増野さんが今会ってない奥さんと子供を探しに行くにしないといかんと思ったんですよ、
すごいですね、そうですね、
でもそのぐらい辛い仕事になると思うんですよ多分、はいはい、きっと精神的に、そういうのどうかなって最近ずっと相談しようと思って来るたびに忘れてたんですよ、
なるほどね、でもそれは書けるかもしれない、あと、そうなんです、意外と僕だからそのネタとして、
うん、
例えば吉田豪さんが新宿2丁目でね、
うん、
職務質問に会った時に吉田豪さんに偶然目撃されてで吉田豪さんがその様子見てるんですよ、
うん、
でそのことを、アイラの書評にも書いてくださってて、吉田豪さんのアイラの書評が今ここにあるので、
うん、
ちょっと読んでみますけど、アイラの、今年の7月、
あ、それで僕もあのうちの子になりなよを書評してもらったんだけど、
はい、
過去のピンクニップルの後書きとかを引用され
て
ひどい目に遭いましたよ親とかに読ませられない、
アイラの、ね、4月18日号なんですけど、そうそう、吉田豪さんでも見事ですね、過去の記事とか全部取っといてほらこんな大きいんですけど、ちょっと読みますね、
ツイートもできなかった
歌人増野光一は文章もうまいし人間的にも面白くて僕は大好きなんだがあまりにも好き嫌いに分かれるタイプというか、はっきり言えば嫌われるタイプだ
そうでもないと思いますけどね、
でこれここまではいいんですけど、
うん、
僕がイベントのゲストに増野さんを呼んだら、あの人がゲストなら行きませんとわざわざネット上で宣言する人が出てくるのはなぜなのか、
誰、
もうそれ僕初めて知って、
あれじゃないですか、増野さんが短歌を褒めなかった人じゃないですか、
まあね、それでね、その次のブロックでね、
うん、
新宿2丁目で彼が職務質問される瞬間を目撃した僕に言わせればカバンの中身を見せろと言われて、僕を信じてくれないんですか、離婚した時もそうだったと警察相手でも離婚の愚痴をこぼし続ける回の1回過ぎた姿勢は、むしろそこはチャームポイントなのにってね、書いてくださってて、いやでも本当に僕こういうことがあったんですよ、本当になんで僕を信じてくれないんですか、いつもいつもって言って、
うん、
もう別の警察なのに、うん、前も僕は警察を呼ばれたことがあってとかって一生懸命話しちゃってなんか5人6人ぐらい警察が来ちゃったんですよね、
大事件
はい
凶悪犯みたいな扱いになっちゃった。
そう、でもなんかもうね、そういうことが僕に多すぎて、
うん、
あとコラムとかに書いちゃってるから、もうそれを小説にしようっていう気にならなかったんですよ。例えば、
うん、
あの週刊朝日の連載でまず自転車が盗まれたんですよ僕、
うんうん、
で自転車盗まれてそれをしょうがないから徒歩で行動するようになったんですよ、
うん、
したらもうつぶりかけのビデオ屋さんがあって、
うん
まあ、後にそれショートソングの中にあの登場させたつぶりかけのビデオ屋さんのモデルなんですけど、
うん、
そこであのエロビデオを変えたんですね、
うん、
助教師もの2本、
うん、
僕助教師ものがちょっと好きなんですよ、うん、それで2本のうち1本はつまんなかったんですけどもう1本が偶然にも僕の短歌が出てきたんですよ、うん、でそれは本当に今岡慎二さんが脚本書いてるの
AV で、
で佐藤俊樹さんが監督なのね。
ピンク映画じゃないんですか。
あ、ピンク映画のスタッフが作ったあの助教師ものの V シネなの。
あ、 V シネなんだ、
はい、それで、もうなくなっちゃったレベルなんだけど、で僕の短歌がキーワードとして何度も出てきて、もう話の核心なんですよ、
うん、
でひどいのは短歌マスの講師って書いてくれればいいのに別に嫌がんないのに、
うん、
なんか作中ではごまかされてて、
うん、
それ相田光雄かっていうセリフがあって、
うん、
その後いや違うよマスの講師だよって言えばいいのに言わないで終わるの、
うん、
だからなんか僕の短歌だってことは見てる人には伝わんないのね。
それは寂しいですね。
そのことを週刊朝日のコラムであの怒って、今からでも遅くないからテープ送ってくださいって言ったら送ってくれたんですよ
読んでた。
そうで、あと僕も書きたいから脚本書かせてくれっていうのは無視されたんですけど、まあでもそれはいいんですけど、あのなんかそういうこともね、できすぎた話で、あの短編小説みたいになりそうなんだけど、
うん、
もう喋ったりしちゃってるし書いたりしちゃってるから、
うん、
もう書く動機がなくなっちゃって、
うんうん、
だから本当はそういうものをちゃんと小説風に書けば、
うん、
みんな面白がるかもしれないのに、
うん、
なんかね無駄に消費しちゃってる感じはありますね。
でもそういう話も何度も何度も繰り返しますのさんは語ってるので、
まあね、だから落語だと河合和夫さんには言われましたけどね、そう、あと佐伯和美さんっていう作家なんかは同じエピソードを、佐伯和美さんってね若い時になんか男にいたずらされたかなんかのトラウマがあって、
ま、
恋愛的には女性が好きなのに、
うん、
男にいたずらされたことを繰り返し書いてるんですよ小説に。でそういうのってもうその人の人生だから、
うん、
別に本人のものだし、
うん、
いいじゃないですか。
いいと思います。僕は同じネタは3回まで使っていいルールを僕は自分で課してますよ。
あとほら漫画でも変って漫画あるじゃないですか、
はいはい、
あれも
広谷さん、
短編で書いたものを長めに書き直したりとかしてるし、あとほら加えるのもおこがましい、あの比べるのもおこがましいですけど、アルジャーノに花束を追って、
うん、
最初短編だったのを中編にして長編にしたんですよ。だからそれはいいのかもしれないですけどね、やればね、
うん
うん、なんかだからそういうこう僕本当にあった、だからそのさっきのビデオの話も作り話だったらつまんないじゃないですか、本当だから面白いじゃないですか。
そうですよ。
でそういうことが僕好きなんですよ。だから
じゃないですか、
穂村弘さんとかが違和感あるのは、
えー、
だって作ったなら面白い話ってあるよって思っちゃう、で、あのエッセイという体で作り話されても、
うん、
だってそんなの作ったんだから面白いの当たり前じゃんと思っちゃうんだけど、
うん、
自分の場合はだから本当にあったことの中の嘘みたいな話が好きなんですよね、ただそれをこうじゃあもう一度フィクションの中にこう取り込むみたいな、僕は本当は子供を探しに行ってないけども、
うん、
探しに行ってる誰もが読んだらマスの探しに行ったのかよと思うように書くっていうのは、
うん、
やり方としてはありかもしれませんよね、だから読者はみんな騙されちゃうけど、まあ、実際には探しに行ってないみたいな、
うん、
いうようなこう工夫ができればもしかしたら小説になるのかもしれないですね。うん、小泉さんで漫画書籍はどうしてるんですか。自分の体験との距離はどのくらいあるんですか。
ねこの前今、今月書いた漫画は、
はい、
一昨年3年前ぐらいから始めた釣りで、
はい、
雷魚を釣ってたんですけど、雷魚を釣る人ってねちょっと変わった人が多いんですよ、 あの雷魚をものすごく愛してて、うん、雷魚を粗末にする人をものすごい憎んでて、うん、あのブラックバスを釣る人がたまに雷魚を引っ掛けるんですけど、うん、雷魚の方がはるかに大きくて、あの水草とかに絡むから、ブラックバスの道具で釣ろうとすると、はい、雷魚を傷つけたり、その逃がしちゃって最終的に死なせたりするから、はい、すっごい怒るんですよ、
はいはい、
そういう人ら、そういう人の気持ちを、あ、僕も雷魚釣ってたので投影して物語にしました。
あ、そうなんですか、
それ
はでもある核としては出来事があるけども、それを物語にするときに何かこうちょっと変えるんですね。
あ、それがね、この前このラジオでもやった、
はい、
坂の途中の家の、人が、自分では自覚せずに人を傷つけているっていうテーマを、
はい、
そういうのを僕も描こうと思って、
はい、
その雷魚を釣ってる、19歳ぐらいの男が、
はい、
中学から不登校なんですよ、
はいはい、
で高校も行かずずっと雷魚を釣っていたっていう話 で、
はい、
でそうなってしまったいきさつが、その別の本当の物語の主人公が原因だったって、その本人はすっかり忘れてるみたいな話。
あ、なるほどね、なんかすごいクリエイティブな感じがしますね
いや、あの本がやっぱ面白かったから、これはちょっと忘れないうちにテーマにしておこうって思って。
なるほどね。そう、でもそういう意味ではね、この長い長い前書きみたいな小説だと思うんですけど、この愛のことはもう仕方ないって、
そう言ってみると。そうですね、
これが前書きだと考えて、
うん、
ちゃんといわゆる小説らしい小説を書けるんじゃないかって気になりました、ちょっと正直。
そうですね、
でそれは何度も言うけど、小説が立派でエッセイがダメだと思ってるわけじゃなくて、
うん、
ある普遍化するためのちょっとしたこう手続きが、
うん、
あることによってで関係ない人が、つまりマスノってものを知らない人たちに手渡すためのこう方法があるんじゃないかっていうのは、僕短歌はそうしてるんですよ。だから短歌は僕のこと知らない人に手渡すためのこう工夫があるんですけど、小説はどっかで潔癖なのか、まるっきり 実話なのか、もしくはものすごく嘘くさく企画ものっぽく書くか、どっちかになっちゃうところがあって、その辺のね、多分兼ね合いが下手なんだと思いますね。どうなんだろう。でも小泉さんも知り合いだから、
はい、
あれですもんね、
まあ、僕は登場人物でもありますしね、なんか読むとドキドキしますよ。
あ、
マスノさんがまたテーブルを離れて、この辺は後で編集でカットしよう
と思います。すいません、なんか飲み物でも出そうと思って、CC エモンとカブスボーターを出したんです。
ありがとうございます。まだ僕コーヒーあるので大丈夫ですよ、
そうだな。
この本で僕が一番感動したのはね、やっぱ中村うさぎさんの最後の章のとこですよね。
これもね、大体ものすごく昔に書いてくれたものなんですよ、だからうさぎさんがまだ入院される前のことなんだけど、その時の文章を今頃見つけてきて。
あ、そうなんだ。当時は読んではいたんです
よね。いたんですよ。だから読んでても本当に受け止めるの時間かかるじゃないですか。だから今回うさぎさんとまた交流ができて、うさぎさんとトークイベントしたりしてるうちに、メールを検索してたら出てきたんですよ。
あ、
こういうこと言ってくれてたんだ、でここに答えがあるじゃんと思って、それを最後に載せたんですよ。
そう、結局ね、マスノさんは自分を分かってほしいと思い続けることで人生を楽しんでいるのだという、
なあね、
ことですよね。
そうですね、
だから僕の方が多分乾いてますよ。
そうですか、理解してもらおうと思わないから。
思わないですね、もうそんなのは不可能だとっくの昔に思ってて、だからたまに妻といさかいもそれがあって、そんなもんなんでだよって、すごい、こっちはもう乾いた人生を送ってるのに、お前は、だからその対立だったのかもしれないですね。
あ、なるほど、分かってほしい妻と。
そう、
どうなんだろうな。でも僕もなんだろうな、ある部分は全く伝わらないと思ってるんですよ、ただそんなに僕に興味があってちょっかい出すなら分かってほしいっていう、どっかそういう期待があるのかもしれませんね。なぜかというと、自分の書いた文章にコメントとか 書いてくるわけじゃないですか。コメント書いときながらその間違いは何っていうふうに思っちゃうわけですよ。
マスノさんはコメントを特に受けやすいですもんね、僕なんか何もコメントもらえないですよ。
なんでそんな知りもしないで中途半端なことでコメント書けちゃうのかが分かんなくて。
あ、まあでもそれはマスノさんの方でも煽ってるところは絶対あるじゃないですか。
あります、ね、ありますけど、僕はだって他人の自分が知らないような人のことを無責任にコメントしたりしないもん。
あ、まあ、僕もしないですね。
そこが分かんないんですよ。まあ、でもまあこれだけコメントもらうとみんな無責任に書くもんなんだなと、
うん、
あ、だから僕そこですよ、自分があまし無責任じゃないんですね、
うん、
だから無責任な人の気持ちが分からないんですよね、
うん、
あのもちろん僕も興味ないこといっぱいあるけども、興味ないことについてはコメントしないもん、
うん、
なんで興味ないことに自分のことを棚に上げてコメントできちゃうのか分からないんですよね。
興味をでもちょっとはあるんですよね、きっとね。
いやでも例えばさ、そう、僕のことちょっとは興味あるとしても、うん、だとしたらさ、前提間違えて言っても意味ないじゃないですか、
はい、
だからつい、いや違うんですよって言いたくなっちゃうんだけど、
うんうん、
まあでも確かにまるで興味ない人がたまたま適当なこと言ってるんだと思えば、
うん、
僕自身がね興味ない、例えば自分が監督のつもりでね野球のことをああだこうだと、
うん、
俺だったらあさせんのにとか言うタイプだったら、
うんうん、
気にならなかったんでしょうけど、うん、僕そんなことも言わないもん、
うん、
野球とか興味ないけど、
うん、
自分が監督でもないのに監督みたいなこと言う人って分かんないんですよね、
うん、
なんでそんなことができるのだろうと、
うん、
自分のことをどのようなポジションに置いてるんだろうと、
うん、
心から分かんないんですよね。あ、だから僕の短歌ですごくよくツイートされる、ノモがもし世界のノモになろうとも、
うん、
君は私の手柄ではないっていう短歌があって、シンプルな短歌なんだけど、うん、みんなそれがなんかそんなの当たり前のことじゃないですか。
ノモがね、世界のノモになったのは近鉄っていう当時の球団がノモをクビにしたせいです、はい、
そうなんですね。でも世界のノモになってもね、うん、君は私の手柄ではないのは当たり前のことなのに、うん、わざわざ何度もそれを言わないとみんな自分の手柄のように思っちゃうじゃないですか、人って、でそれが僕そもそも分かんないんですね、
うん、
あまり僕自分の手柄と思わないから、
うん、
でその世界の違和感を絶えず持ってるから、
うん、
だからそういうことを書くとまたいちいちこう引っかかる人が出てくるわけですよ。
なるほど、
はい、でもそこに興味があるんですよね、その祖母に。
でも自分のことのように応援してる対象とか、でも例えばほらザコ師匠が、
そうそう、それですよ。だから僕そこがね、うん、ずっと分かんなかったんですけど、 お笑いで初めてですね、初めて自分が2年間いた SMA というところに、あの所属意識を持ってで、ザコシショウさんが優勝したら嬉しいし、他の松本クラブさんがテレビ出たら嬉しいしっていう、我が子のように嬉しいっていう気持ちが分かりました、
うん、
ただね、ただ2年間本当に一緒にライブ出てる人だからあなたもあの野茂と同じようにバッターに立ってるのは分かるよ、イチローと同じように投げてるのは分かるけど、
逆ですね、イチローは打つ方で野茂は投げる方、
投げたり打ったりしてるんじゃないのに野茂やイチローの気分になってるのは、うん、自分のことをどこまで棚に上げれば済むんだということを言うからまた嫌われるんですよね。
なるほど、
吉田豪さんに言われるまでもなくね、ということですよ。で僕はそのね、違和感にやっぱ興味があるから、そこには、
うん、
だからあの僕の意見を言うことでみんながこう違和感を共有してほしいんですよね、本当言うと。だからイライラするのは当たり前で、
うん、
でもそういうものを喜ぶ人は少ないから売れないっていうのは確かかもしれません、
うん、
そんな嫌な気持ちになるために本読みたくないじゃないですか。
嫌な気持ちには別にならない、あ、まあ、それは人によるのか、
うん、だから僕の書くことがいちいちカチンとくる人はなんでこのマスノってやつはいちいちカチンとくることを言うんだと。だってノモがもし世界のノモになろうともっていうのも、カチンとくる人もいるわけですよ、なんかこう我がことのように喜んでるだけなのに、なんて冷たい意見なんだと、
そうですね、
お前だけ賢いふりしてみたいなこと言うんだけど、
うん、
僕は前から全然分かんなかったんですよ、うん、だから書いた短歌なんです。
自分が頑張れと、
そうで、それは言葉にすればみんなも分かるじゃないですか、だけどつい人ってあの自分の手柄みたいに言っちゃうし、
うん、
それこそあのミュージシャン俺が育てたとかね、
うん、
加藤千恵俺が育てたとか言うわけじゃないですか、
うん、
で僕は本当に加藤千恵さんを、うん、育ててはないけど世に出してるから、
うん、
それは言っていいと思ってて、
うん、
でもあなたは言っちゃダメでしょって人が言うわけじゃないですか。
そうですね。
だからそこに関する違和感を書きたかったなと思いますよ。ざっくり言うと。
ざっくり言うと。
で、それを喜ぶような、そういうことでハッとして、確かにそうだなっていうふうに、冷静になって読んでくる人はすごくちょっと頭のレベルの高い人で、多くの人はなんだこいつって思うだけでカチンときて終わるから、それは吉田浩さんの言うように嫌われるんだと思います。
そうか、カチンとくるかな。
そこでそういう人たちを肯定してあげるように書けばいいんですよ本当は。
なるほど。
だからそういうこう愚かだったりする、愚かなことでしょ、それって、あの自分が野茂であるかのように振る舞うのはでもその愚かさが愛おしいと思うように書いてあげると愛されるものになると思うんですけど、
まあ、それが増野さん本意じゃないわけですよね。
そんな風に愛されたくないんですよ、
僕もね、ずっと漫画で、登場人物の魅力をまるで伝えようとしてなかったことが、
はい、
その子供の4コマを書くことで気づいたんですよ、
はい、
でそれでこれじゃいかん、このこれから先同じ前のように魅力を伝えずに書いたとしてもどうせ売れないだろうからっていう思いで、すっごいモチベーションが上がらなかったんですけど、はい、それ以前から続いている連載があるんですよね、はい、でそれで今回そのさっきの雷魚の話を書いた時に、やっぱ俺は考えてみたら結局こういうのが好きなんだなっていうのがすごく分かったんですよ、はい、なのでまあこれはしょうがないと、売れなきとしても書きたいんだから、うん、これを今後も書いていくよりしょうがないって思いました。
ああそうですよね、
ええ、
小泉さんはさっきも言ったように、あの活字の世界でもうちょっと評価されるはずで、は
い、ああ
そうなった時に漫画も急に遡ってなんか味わわれるようになると思うんですよ。
漫画もね売れてはないんですけど映像化はよくあるんですよ。
そうです。だからクリエイターに愛されるんだと思いますよ。 あと尊敬されてると思いますよ、あの小泉さんは。
そうですか。
あの漫画家たちに、
あ
の俺には描けないっていう思われてると思うから、
まあ、みんなね描こうとしたら真似すると売れなくなるからやめた方がいいですよ。
もう売れる問題難しくて、
ね、
あのほら昔はだってお金持ちの人のためだけにこうクラシックとか作ってたわけじゃないですか、うん、たった一人のスポンサーがいれば成り立ったものなのに、たくさんの人に届かなきゃいけなくなっちゃったから、
うん、
売れなきゃダメになっちゃったわけですよね、
うん、
でもそうじゃない方法がまた戻ってくるかもしれなくて、
はい、
ものすごく少ない人とかすることだから、ほらあの海外で評価されるような絵画とかは、
うん、
ものすごく金持ちのアラブの人とかがこう買うから食えるけど、
うん、
でも数は売れないわけですよ、
うん、
村上隆さんとか、
あのスペクテイターっていう本を雑誌で僕インタビューしていただいて、
はい、
同じ号にいろんな出版業の人もいて、金沢かどっかで一人で一冊5000ぐらいの本を作ってる人がいて、
はい、
あこういうのもありだなってなんか思いました。
そうなんですよ。でそれで一人買えばいいわけじゃないですか。
なんか500冊ぐらいしか作らないんですよ、
う
ん、
でもそれは僕あると思うんですよ、例えばあの1枚の写真集を1000部だけ売るっていう、ことでも1000万円じゃないですか。
なるほど。
でもし制作費が半分だとしても500万円でしょ、一応年収ぐらいになるんですよ、
うん、
でそういうことがちゃんとできるクリエイターは生き残っていくと思うんですよね、うんうん、だからその方法を、数が売れないけどもすごく支持されるみたいなことにコミットする方法を考えなきゃいけなくて、僕もメルマガの読者がずっと200人なんですね、
うん、
でも200人の人はずっと読んでくれてるっていうのはありがたいことで、
うん、
でもかといってじゃあメルマガの料金高くすればいいかとも思えないんだけど、
うん、
まあ、その人たちを裏切らないようにしようと思ってますよ僕、だからこのね、愛のことはもう仕方ないのすごいところですね、これだけ毎週愚痴を書いてながら、メルマガを毎日出してることですよ僕。
なるほど。
でメルマガのことはあんまり出てこないと思うんですけど、実はこの裏で毎日メルマガをちょっとずつ書いてるから、
はい、
日常的なこと他にも書いてるわけでしょ、しかもツイッターにも書いてるから
、
どれだけ日常的なことを書けば気が済むんだってぐらい書いてるわけですよ、そこはこの本には見えにくいかもしれないけど、
はい、
あのできないと思いますね他の人には。こんなに自分の日常ばかりをいつまでも書くって、あの普通メルマガ書いてたら書くことなくなると思うんですよ。
そうですね、
そこはあの僕のあのちょっとこう書くっていう能力の、
しかも発信までしちゃう、書くだけじゃなく
て、うん、そうですよ、その辺のこうやっぱし年季が入ってるところで、一回 見できそうだけども、あ、まあちょっとある種症状みたいなものかもしれませんけども、他の人がこういうものを書くとは思えないっていう意味では、うん、あんまり世界にない本ですね。
漫画教室の、生徒さんがやたらと買ってくださってます、
はい、ありがたいことですね。まあでもちょっと1500部ぐらいは売れて増刷かかってほしいんですよね。
そうですね。
あとすごく変わったもの好きな人がこれを映像化とかしないかな、したら面白いのに。もうなんかそういう、なんか僕自分が元気になることがあるとしたらそういうことですね。
まあ映像化もやっぱりね、起承転結がないと厳しいかもしれない。
だけどさ、ほら全然起承転結ないようなものが今映像化されるじゃないですか。あ
のショートの5分ぐらいのを連作でやるとか、はい、そういうのならあるかも。
いやだって例えばさ、わかんないけど何を例に出したらいいんだろう、エッセイ漫画みたいなものがさ映像化されたりするじゃないですか。
でもやっぱ映像にするときにちゃんと起承転結つけますよ。
そうか、起承転結つけられちゃうのも嫌だなみんな起承転結大好きですよね。そういうことが書いてあるんですか、この今課題本になってるけどまだ僕は読めてないと、
それはね、あんまり書いてないですね。
スクリプトドクターの脚本教室、これはどんなことが基本的に、
基本的にはお話の作り方で、はい、まあ、これでね、僕が、まあ、次話そうと思ったんですけど、はい、今話しちゃうんですけど、はい、一番勉強になったのは、作者は、登場人物主人公をどれだけ追い込めるかだっていうのが、ああ、それは大事だ、俺もやってたけどそんなちゃんと意識してなかったって思った。
でもそれは松山さんがおっしゃってくださった、
だからこれそれでね、この本を照らし合わせると、うん、もうすでに追い込まれてるんですよ、ま、ずっと。
だけど多分松山さんがおっしゃったみたいに、主人公と自分の書いてる自分の距離をもっとうまく取ればいいのにっていうことだと思うんですよね、うん、確かにこれはむしろ距離を作んないように書いてるんですよ。
なるほど。
なるべく自分の書いてる自分で、しかも、だからどんな小説かっていうと、小説を書いてるという小説なんですよ。
はあ。
だから、マスオ書店にずっと引きこもって、ずっと文章を書いて狂ってるっていう主人公をそのまま書こうとしてるし、うん、実際狂ってるっていう、うん、あの本だから、距離感は全くないので、うん、そこは息苦しいと思うんですよ。
だからね、これ、そういう意味で照らし合わせると、こう何かを増野さんがしようとしたときに困難が立ちはだかるんですよ、はい、でそれに対して増野さんがあがくみたいに描けば、うん、もっと物語としてすんなりすると思うんですよ ね。ただもうすでに追い込まれた状態でこうであるこうであるって話してる構成なんですよね。
まあそうですね。でもいつもだって自分は日常生活も困難なんですもん、
うん、
ちょっと出かけるときにも必ず物を壊したりするから、今だからインスタグラムも普通の人はおしゃれな写真載せるんだけど、僕は自分が割ったコップとか、
うん、
瓶割ったとかそういうのばっかり載せててもうでもそれはもう自分に日常だから、今コップ割っても冷静ですもん、割ったなって写真撮って片付けてみたいな感じなんで、本当に例えばさ、この間僕自分のアパートに友達が来たんですけど、その友達が来るからカーテンをね、ただの布を白い布をカーテンにしてるんですよ。でちょっとずっとその布をカーテンにしてたから、下の方がちょっと汚れてたんで、
うん、
まあ洗えばいいんだけど、ちょっと1センチぐらい切っちゃおうかなと思って1センチぐらいちょっと切ってみたら、なんか引っ張ったらすっごくいっぱい切れちゃって、なんか斜めになっちゃってるんです、カーテンが
じゃあ光が入るようになっちゃった。
そう、それでもう今までカーテンになったのが誰が見てもカーテンじゃないものになっちゃったんですよ、
うん、
で前は確かにちょっと下の方がちょっと汚れてたけどカーテンだったのに、今はもう斜めになっちゃったから誰が見てもただの布なのそんなのさ、わざわざさやんなきゃよかったのに、
そうですね、
ほんの一瞬の判断がもう大惨事ですよ
まあそうですね、
でそういうことがもう自分らしいなと思って、本当にそういうことあるんですよ僕。だからちょっと出かけようとした時に何かしようと思ったらもうぐっちゃぐちゃになんか壊しちゃうとか、
うん、
もうなんか店中に何か散らばしちゃうとか、
うん、
まあコーヒーの粉をぶちまけるとか、もうそういうことばっかしなので、でそんなの別に面白くもないミスじゃないですか。だからもうなんかね、 もうどうしたら平穏に過ごせるかっていうことがテーマなんですよね、自分は。
割と面白いですよ。
面白いですか。でもそこでが他人事の視点してみれば面白いから、その他人事にする視点ですよね。僕の好きなハイバイって劇団が、自分のお父さんとの関係性とかをそのまま舞台にしてるんだけど、大爆笑なんですよ。で、多分本人はしんどいんですけど、それを役者さんが演じることとか、ちょっと視点がこう俯瞰して見てることによって、すごく切ない出来事だったり辛い出来事だったりするのが、もう爆笑を呼ぶんですね。
なるほど。
で、それがうまくできると、僕の同じ素材で同じ出来事でも、急に面白がられることはあるかもしれなくて、本当は僕お笑いでそういうことをすべきだったのかもしれないですね。例えば僕どんなことを見ても悲しい思い出を思い出すんですね。
いいじゃないですか。
だからよくやる芸人のネタでさ、すぐ言うってあるじゃないですか。
すぐ言う。
だから僕はどんなことを言われても必ず離婚話ができますっていうネタで、
僕一時期何でも岡田斗司夫で言えましたよ。
そういう感じで、そういうオーディションがあるんですよ、テレビ出るときに。でそういうとき僕ね、何でも短歌できますっていうオーディションでやったら、ちょっとあんまし受けなくて、あなたの短歌はちょっとちゃんと考えさせられちゃうから笑えないって言われちゃったのね。だけど例えば何言っても必ずそれにまつわる悲しい離婚話をしますっていうネタだったら、まあ時間が長くなっちゃうと思うけど笑いは取れると思うんですよ。例えばカルピスウォーターで離婚話しますって言ってカルピスウォーターの悲しいエピソードを言うとか、言えるんですよ。コーヒーでも言えるし、あと本当ジョナサンでも言えるし、もうクッションでも言えるし椅子でも言えるしっていう、もう全ての思い出、悲しい思い出があるから、
スマホで言えますか。
スマホでも言えますね。
本当にもうスマホは当時なかったはずなの。
あ、スマホはだから当時じゃなくて今で、スマホというスマホをなくしたことによってとか、当時の離婚話と直に関係なくてもなんかつながってるように話すことはできるじゃないですか。
時空を超えてつながるんですね。
だからスマホを見るたびに当時とかって言って、ちょっとリンクしてれば話ってつながるじゃないですか。
だ
からメガネとかも結婚した相手と付き合い始めた頃にメガネを彼女の娘が踏んづけてしまって、それで当時の妻になるはずだった人はなんかこう僕に謝りもせずに怒っていた。なんかごめん弁償するよとかって怒ってて、きっと前にも、
謝ってるのに怒ってる。
そう、もうなんか謝る気もしないぐらい辛かったなと思うんですけど、当時はそのことが分かんなくって、今眼鏡を見るたびにその時のことを思い出すんだとか
忘れられないですね。
そう、でも本当にそのことは本当にあったことで、本当娘、血のつながりの娘が眼鏡を踏んづけちゃって割っちゃった時に、元妻になる人がね、本当にすっごい不機嫌そうだったの。で謝ってんだけども怒ってんの。で多分自分の娘が人に迷惑かけることに過敏になってるんですよ。
それはマスノさんに怒ってるんですか。だから謝りながら、
いやもう娘がそういうことをすることにも苛立ってるし、あと僕が怒りもしないわけでしょ。当時付き合ったばっかしだから、怒ることもできないじゃないですか。いいよいいよって言うじゃないですか。でもうそのことをすっごく申し訳なくの思うあまりに不機嫌になってるんですよ。
謝ってるのに感じ悪くして結局こっちの気分を害するってどういうことだって、もうそれで俺は腹が立ってきますよ。
そうなんだけど彼女はそういうところがある人だったんですよ。例えば花火にね、家族で飾った日にね、彼女がもうまだ時間あるよって言って飲み始めちゃって、すっごい時間経っちゃって、もう花火会場に行ったら終わってたことがあるんですよ。その時にやっぱりさすがにこっちもほら終わったじゃんって言えないじゃないですか、もうすっごくしょげてるから、で子供も花火はとかって言ってたわけですよ。花火見たいとか言ってて、それでもう当時の妻はもうしょげちゃってるし、僕は僕で責めることもできないからうつむくだけだし、もう楽しいはずの花火が台無しに、
そうですね、
っていうようなエピソードがいくらでもあるから、そうこれをお笑いネタにすればよかったのかもしれないけど、もう芸人を辞めたのでね、
じゃあストーリーに載せましょう。
はい、
じゃあそろそろ、次の課題本なんですけど、
はいはいはい、僕ね、じゃあもう一つ
読みたい小説があるんですよ。
何ですか？
村田沙耶香さんのコンビニ人間を読みたい。
あ、読みたい。僕ね、村田沙耶香さん結構読んでて、ここにもありますよ、村田沙耶香さんの本。僕が読んだ村田沙耶香さんの本はね、消滅世界と殺人書士さん。
村田さんの本は僕は読んでないんですけど、加藤千恵さんと浅井亮さんのオールナイトニッポンにゲストで出てらっしゃって、はい、もうクレイジーってあだ名されてて、まあ、すっごい変わった人だなって喋り方からとか内容で。
でもね、僕村田沙耶香さんのね、エッセイ読んでね、すごく分かるなと思ったのがあってね、彼女はクラスの男の子の A 君と B 君と、うん、ある先生が顔の区別がつかなかったっていうんだ。
あ、俺もつかない。最初河合さんと増野さんの区別もつかなかった。
あ、まあ、それは似てるからいいけどでもね、僕もそうだったから。だから村田沙耶香さん の, その作り話みたいにみんな読むかもしれないけど、うん、分かったんですよ、うん、クラスの中の A 君と B 君と、うん、ある先生が同じ顔に見えるってあると思ってて、うん、で彼女はそのことですごく苦しんで、みんながなんで区別つくんだろうと、うん、でしかも A 君はモテるけど B 君はモテないとか、うん、あと先生と生徒の区別もつかなくて、いつもこの人先生かなとか、うん、この人生徒かなって絶えず気にしてたっていう。
深刻ですね。
そう、でもそれは僕本当だと思うの。だから村田沙耶香さんってすごい困難の中生きてて、で小説も突飛なんですけど、多分そういう実感から根本的に疑って書いてる。だからちょっとこんなこと病名つけちゃうと失礼だけど、うん、どっかでこう私たち空気読めない派の一端を担ってる感じがして、う
ん、このジップロックには何で入ってるんですか？
それは湿気ないようにです借りてる本なのこれ。
あ、そうか、
借りてる
大事にしてる
本で、ちょっと返さなきゃならないから湿気ないようにジップロックに入れたんですけど。
そんな村田さんが芥川賞を受賞されたコンビニ人間をぜひ次回
読みたいですね。でね、本当に変なの、殺人出産っていうのは、うん、10人子供を産めば1人殺してもいいっていう未来の話で、それがそういう突飛な設定の中で、ある人が10人子供を産んで1人殺そうとしてて、うんうん、それってさ、10人ももの大変なことだから、たった1人のことを思い続けなきゃならないわけですよ、殺すために。
殺したいんですか、まず前提として。
そうで、殺したいっていうそんな強い思いを持ってる人だけが10人産むんですよ、うんうん、しかも男も産めるんですよ、この世界では。
男も、あ、いいな。
男も人工子宮で産むんですよ、うん、っていう不思議な世界を描いてるの、殺人出産だし、消滅世界っていうのはもうセックスっていうものが子供を作るためには機能してない時代の話なんですよ、うん、でもセックスはただの快楽のためにやってて、うん、子供を作ることはまた別枠でやってて、うん、だけどこの主人公だけは、あの主人公の両親は本当に愛し合って自分を産んだってことが描かれてて、それはこの時代には異常なことなんですよ。普通に愛し合って生まれた自分は異常だっていうふうに思ってるっていう話なの。だから相対化されてるわけですよ、今の世界が。こう書くことによってこう逆に描かれていくっていうか、っていうことを書いてる方が、コンビニ人間ってどうやらちょっともうちょっと SF っぽくないらしいじゃないですか。
ご本人が小説として活躍されてるのにずっとコンビニに働いてるっつって、
それも変ですよ ねいや、村田沙耶香さんすごいですね。加藤千恵さんの仲いいらしいんだけど、どうなんでしょう、読んでみたいですよ。
そう、じゃあ
それにしましょう。じゃあ次回は、はい、ずっと課題になっていて私がまだ読めていない、スクリプトドクターの脚本教室初級編と
コンビニ人間
村田沙耶香さんね、
はい、でいきたいと思います、
はい、ということでね、
はい、
はい、例えば緊急言わせてましたけども、
そうですね、
まあ、その書店でね、ケジタンがね展示会やってくれて、
はい、
ケジタンの DVD や CD やケジタンの漫画を売ったりして大盛況でした。
おー、ケジタン来ましたか。
はい、すっごい混んでました。
おー、よかったですね。
竹熊健太郎さんまで来てくださって、
すごい。
あと本当先輩芸人たちも次々来てくれて楽しかった。
華やかでしたね。
ケジタンの藤原さんは小泉さんの教室に通ってるそうじゃないですか。
そうです、2つ読み切り漫画を書こうとされてて、はい、面白くなりそうですよ。
あ、よかったですね、
えー、
ケジタン本当に僕大好きで、あの DVD とか CD も素晴らしかったので、それをちょっといっぱい預かってこれから売り込みを手伝おうと思っています。なんで これからのちょっと自分の目標はケジタンのことをなるべくちゃんと届くべき人に届けようってことと、
ええ、
あとは本当にいわゆる小説っぽい小説をちょっと書いてみようかと思ってるので、
うん、
いろんな方の知恵を拝借しながらやってみようと思ってるんで、このスプリクトドクターの方もね、
はい、
参考になるんじゃないかと思っています。
はい、
はい、
あ、じゃあ僕ねちょっと告知があるんですよ、
はい、
弟子が漫画の弟子が何人かいるんですけど、
はい、
最近もう顔出さない人もいるから何いるかよく分かんなくなってきちゃった、
はい、
村田浩二くんの連載がビッグコミックスピリッツで始まります、
はい、なん
ちょっと配信日がいつになるか 2,3 週後になるかなるべく早くしたいんですけど、その時にはもう始まってるかもしれない。バレーボールの女子と先生が恋をするラブコメです。
え、女子と
女子と
先男の先生なんだ。
はい、
そうですか。
そう、
ついにスピリッツで。
そうですよ、
すごいですね。
ね、
前からスピリッツ書きたかった
もんね。前から月刊スピリッツでは連載してて、野球部のひろこ先生っていうのは2巻まで発売中です。
村田浩二さんすごいですね。元芸人さんですよ、
はい、そうですね、はい、あとね、永田裕二君だけど、永田君って下の名前忘れちゃった、
はい、
永田君がね、物男っていう主婦の友社のウェブサイトで連載してる、
はい、
すごい変な家具、人間が家具としてその世界では存在する不思議な漫画の一巻が、
はい、
もうすぐ発売になります。これが最初ね、電子書籍だけで発売になるかと思ってたら、
はい、
なんと紙でも発売されそうで6000部するそうです。
すごいじゃないですか、ね、そんなことまで言っていいんだろうか。
あ、6000部っていうのも大丈夫だと思います。
永田さん下の名前石って書いて理由の言うって書いてなんて読むんだろう。
和義かな。
チェリーボーイズスーサイズで千葉哲也賞。
そうですそうです。
童貞やゾンビ漫画で知られて小泉さんみたいじゃないですか。
弟子ですからね。
まあなんていうことでしょう、
そんな永田くんの物男一巻の帯文を僕が書いてますので。
あ、すごいですね。
ぜひどうぞ。
てか僕フォローしてるわ、永田さん。本当に永田コミックさんっていうの。
そうですね、ぜひ。とても不思議な変な漫画ですので読んでください。主婦の友社のウェブサイトでも読みますよ。
はい、
そうですね。あとはそうですね、もうすごく活躍している、宮川聡くんも、
宮川聡さんもね、
宇宙戦艦ティラミス1巻発売中です。
なんと原作で絵は別の人が描いてるというね。
そうですね、
もう再活躍ですね。
今なんとかっていう漫画のサイトで、
はい、
情熱大陸の、
はいはい、情熱大陸への道
を連載してたらすごい評判になって、はい、今度本が出るそうです。
すごいですね、
そっちは原作も絵も宮川くん、
はい、
どんどん羽ばたいていってもらっております。
なんかちゃんと売れるものは売れるんですね。
僕だけがパッとしない。
そんなことないですけど
あ、ただ僕はね、新潟でアパートを借りることにしました。
あ、本当ですか。
家賃12,000円。
すごいですね。風
呂付き、エアコンも
付いて。東京でもアパート借りてるんですよね。
借りてるんですよ、3万円。いく
つ家があるんですか。
3つですね。ちょっと今、子供がね、大きくなってドアノブを自在に開けるようになっちゃって、
はい、
仕事のペースがぐちゃぐちゃになっちゃったんですよ。
はいはいはい、
なので、やむにやまれず借りることにしました。だから仕事をね、なんとか増やさないと赤字になってしまう。
何かこうさ、亀田製菓の部屋が空いてたりしないんですか。
うん、まあ、あんまそういうのね、厚かましいことできない、ね、
なるほど。
言えば机の一つぐらい借りれるかもしれないですけどね。部外者入れてくんないんじゃないですかね。
そうなのか、すごいじゃないですか。あちこちに部屋を持つ男ですね。
ただ遠いんですよ、うちから車で30分ぐらいかかる。
そんなに
そこまで行かないとね、安いとこないんですよ。
あ、安いとこを探したんですね。
そうですそうです。
それはなんていうことでしょう。別宅があるんですね。
まあそうですね。そういうわけで、
はい、
じゃあまた次回、コンビニ人間とスクリプトドクターの脚本術で、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして僕の本をお願い買ってください、
はい、さようなら。
はい、またはもう仕方ない。
あ、そうですね、
はい、ということで、
はい、
はい、さようなら。
さようなら。